への招きの言葉を聞きましょう。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。ご一緒に賛美歌21の567番1節2節を賛美いたしましょう。ご起立いただける方はご起立ください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。
口読文19、詩84編を口読いたしましょう。花小金教会の口読文21ページをお開きください。万軍の主よ、
あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。
主の庭にしたって私の魂は耐え入りそうです。
命の神に向かって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住処を作り、
ツバメは巣をかけてひなを置いています。
万軍の主よ、
私の王、私の神よ、
いかに幸いなことでしょう。
あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、
いかに幸いなことでしょう。
あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。
雨に降り、祝福で覆ってくれるでしょう。
彼らはいよいよ力を増して進み、
ついにシオンで神にまみれるでしょう。
万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。
ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、
あなたが油が注がれた人を顧みてください。
あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。
主に逆らう者の天幕で流られるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。
主は太陽、立て。
神は恵み、栄光。
完全な道を歩く人に主は与え、
良いものを拒もうとはなさりません。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。
私たちの信仰、人信条もよって告白いたしましょう。ただいまの購読文57ページをお開きください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりであり、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を読みいたします。マタイによる福音書26章1節から13節、新約聖書の51ページです。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は過ぎ越し祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。その頃、祭司長たちや民の長老たちはカイファエという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは民衆の中に騒ぎが起こるといけないから、祭りの間はやめておこうと言っていた。さて、イエスがベタニアで雷病の使徒シモンの家におられた時、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席に追いついておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高くって貧しい人々に施すことができたのに。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで、私を葬る準備をしてくれた。はっきり言ってよく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。
共に祈りをお捧げいたしましょう。全能の父なる神様、あなたの憐れみは限りなく、あなたのご支配は常しえに続きます。この朝も主の日の礼拝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。すべてのものを新しくされる神様、御子イエス様の光を仰ぎつつ、あなたの栄光を称えます。どうぞ今こそ私たちの心をあなたに向かって開かせてください。時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。世界の主よ、この世界を憐れんでください。人の罪のため互いに傷つけ合い、そして自分自身が傷つきながら、なおも世界は闇に閉ざされています。どうか世界の歴史においてあなたの力が発揮されますように。国と力と栄光は限りなくあなたのものです。私たちの国が 戦争の罪を繰り返すことのないよう、国のリーダーたちに上よりの導きを与えてください。新型コロナで今なお世界に不安が広がっています。感染している方々に癒しと励ましがありますように、病気の治療にあたる医療従事者の方々と共にあなたがいらしてくださってお守りください。感染収束のために取り組むすべての方々をお支えください。私たちの酒どころである神様、あなたの独り子はすべての人の弱さと貧しさをご自身が背負ってくださいました。病に苦しむ姉妹兄弟たちがあなたと結ばれてあなたの慰めを得ることができますように、術後の療養に励む方、試練の中で心弱っている方、心と体が疲れている方、被災されて今なお困難の中にいらっしゃる方々、家族を介護する方、競争社会の中で孤独や渇きを覚えている青年や社会人たち、不安や悩みの中にある学生や子どもたち、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、今ここにいない私たちの家族、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。私たち一人一人の心にあるさまざまな喜びや悩み、苦悩を主よ、あなたがすべてご存知でいてくださいます。あなたこそ私たちの力と希望、導き手であることを絶えず深く思うことができますように、教会を祝福される主よ、花小金井教会があなたの救いのご計画のうちに置かれていることを思います。どうぞあなたの助けによって教会に集う者たちが重荷を分かち合い、喜びを分かち合い、共に主の技に仕えていけますように、どうぞこの教会に新しい牧師を与えてください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。読み続けているマタイによる福音書、いよいよ26章です。この26章からイエス様のご受難のお話、十字架の死のお話になります。バッハのマタイ受難曲もこの26章から27章の終わりまでを歌っていくものとなっています。今日の一節、イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。イエス様は地上でお語りにならねばならなかったお言葉をすべてお語り終えられて、そしてその言葉が私たち人間のものとなるためになお最後の一つの大仕事が残っているんだとおっしゃいました。今日の2節です。あなた方も知っている通り、2日後は杉越祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。杉越祭の時にご自分は十字架につけられるとおっしゃいました。杉越祭、杉越の祭りというのは旧約聖書の出エジプト記に記されています。かつてエジプトで奴隷だったイスラエルの人々を神様が救い出してくださったことを記念する祭りです。あの時イスラエルの人々をなかなか去らせようとしなかったエジプト王ファラオがついに彼らの解放を認めたのはですね、神の使いがエジプトの国、エジプトにいるウイゴ、最初に生まれた子供を人間も家畜もすべて撃つという災いを下されたことによってでした。最後の災い、銃の災いの最後の災いですけれども、あの時にイスラエルの人々の家では子羊が犠牲としてほふられて、その血が家の戸口に塗られました。その血の印のある家を神の使いは通り過ぎたと、つまり災いが過ぎ越したのですね。そしてイスラエルの人々は この子羊の犠牲の血によって守られてエジプトから脱出していくことになりました。そのことを記念するのが杉越祭です。この、杉越の食事の夕食の席ではですね、各お宅で杉越をこう記念するんですが、夕食の時の親から子へ、あの時神様が私たちを救い出してくださったんだ、もう代々ですね、親から子へと語り継いでいく、そういうのが継承されていくわけです。でこの杉越祭に続いて叙光祭という祭りが続くんですね。種入れぬパンの祭り、まあ、これもやはり出エジプトの時にパン種を入れないパンを急いで食べてイスラエルの人たちがエジプトを脱出したことを記念する祭りです。今日の五節で祭りの間はやめておこうと言っていたってあるのは、これは杉越祭と叙光祭が終わるまでのことを指していると思われます。私たちのためにほふられる杉越の子羊がイエス様であるということを聖書は告げているわけです。しかもイエス様殺害の計画をしていた当時の宗教指導者たちは、民衆の中で騒ぎが起こるといけないから、この祭りの間はやめておこうと相談をしていたんですね。けれども結局は彼らの思惑と違って、祭りの最中に多くの民衆の目の前でイエス様は十字架につけられました。これはイエス様の死というものが人間の計画によったのではないんだ、神様のご計画だったんだということも聖書は告げているのです。イエス様は人の子は十字架につけられるために引き渡されるとおっしゃっています。引き渡される、これは裏切られるとも訳される言葉なんですね。2日の後に裏切られる、人々に裏切られる、ユダに裏切られる、他の弟子たちにも裏切られ、あなたたちにも裏切られるんだ、自分は捨てられ殺される、そういう予告をなさいました。まあ、最終的に弟子のうちの一人ユダがイエス様をお金で売ることになるのですけれども、このユダの裏切りの引き金になったのは、一人の女性が自分の持っている香油をイエス様に注ぎ出してしまうという不思議なことをしたからでした。今日の6節以下に一人の女性が登場します。名前も書かれていませんが、この出来事はイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられた時だったとあります。シモンという人、重い皮膚病の人とありますが、これおそらくかつて重い皮膚病でイエス様によって癒されたシモンということだと思われます。当時の人々にとって重い皮膚病を患っているということは、その人は神に捨てられたんだということを意味しました。そんな神に捨てられた人シモンのそばがイエス様の地上のご生涯の最後の宿だったわけです。最後に共に過ごす相手としてイエス様が重い皮膚病のシモンをお選びになり、彼を癒し、彼の家に滞在をなさった、一緒に夕食をされたということを思うと、とても温かな気持ちになります。シモンの家、場所はベタニアです。エルサレムから3キロほど東に行った小さな町です。そこに一人の女性がやってきました。マタイではこの女性に関する詳しいことは記されていません。イエス様がこのようにおっしゃっただけです。10節、この人は私に良いことをしてくれたと。そして12節では、この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと、このようにイエス様がおっしゃいました。記念する ていうのはこれはイエス様を記念するのではなく、この女性のことを誰もが記念するだろう、誰もがこのイエス様のことを語るときにこの女性のことも思い出して記念するようになるだろうというふうにおっしゃったんです。この女性のした良いことというのは何だったでしょうか。7節です。一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。高価な香油をイエス様に注ぎかけたというのです。この香油の出来事は、その少し前のイエスを殺す計略と、でこの後の、来週よりもところですが、14節以下、ユダ裏切りを企てる、こういう人の悪の思いの間に挟まれた出来事、この行為の出来事、すごく際立っているわけです。この女性がイエス様に注ぎかけた行為は、他の福音書ではナルドという行為だったと告げられています。今日はちっちゃいですけど持ってきたんですね。で、さっきもちょっと香り嗅ぎましたけど、もしご興味のある方は後で香ってみてください。良い香りですが、この開けなくてもすごい香りがするんですね、マスクの上からでも。このナルドというのは大変高価なもので、300デナリオン以上に売ることができるものでした。300デナリオンというのは、労働者の1日の賃金が1デナリオンでしたから、つまり1年分の収入にあたる金額です。で、聖書にはですね、旧約聖書にもナルドの香油というのは出てきて、恋人の前に出る女性が何て木かを自分の髪の毛につけたと、旧約の雅歌に記されています。それをこの女性はイエス様の頭に注ぎ尽くした。他の福音書ではルカ・ヨハネではイエス様の足に香油を塗ったとあります。それはそれで意味がある。その特にヨハネではイエス様の先足、足を洗う技と、このイエス様の足に香油を塗ることとが関係があるわけですね。一方マタイとマルコはイエス様の頭に香油を注ぎかけた。これはイエス様こそが油を注がれたメシアであるということを強調していることになります。さてイエス様に香油が注ぎかけられた時、お部屋はおそらく香油の香りでいっぱいになったことでしょう。香油とか香水はですね、少量で、効果があるものですね。油なんかはすごく少なくてもこうお肌に潤いを与えますし、髪の毛にも効果があります。で本来香油や香水というのは少量、少しを用いるものですけれども、この女性はイエス様に注ぎ切ったと、香油を。で他の福音書では香油が入っていた石膏の壺をバーッと割ってですね、もうわーっと注ぎかけた、注ぎ尽くしたというふうにあるんです。こんなバカな香油の使い方をする人はいません。おそらく異様な香りが、もう香りすぎるっていうぐらい香ったのではないかと思います。でこの女性の行動を見て弟子たちは憤慨しました。なぜこんな無駄遣いをするのか、高く売って貧しい人々に施すことができたのに、そういうふうに言った。おそらくこれは正論です。300デナリオンです。300日分の賃金の価値のあるもの、それだけのお金があれば有効に使うことができる、いろんなことができるはず。貧しい人々を支えるという良いことをすることもできる。それをこんなふうに使ってしまうなんて無駄遣いだというのは、私たちもそのように考えるであろう正論です。弟子たちは彼女を咎めました。弟子たちも私たちも人の持っている交友のことや人のお金のことについてはいろんなことを言います。そして自分のお金については一銭の余裕もありません、いっぱいいっぱいですと思うのではないでしょうか。弟子たちもあなたのその香油の代金、貧しい人のために捧げればいいではないかと言いました。けれどもまず自分が捧げるというところから始めなければ、 いくら人のものを言ったって何も始まらないのです。彼女がなぜ高価な香油をイエス様に注ぎ尽くすということをしたのか、この女性の思いや言葉は聖書には記されていません。しかし彼女がここでしたことをイエス様は重んじられました。これからイエス様がご自分の十字架の死を通して成し遂げようとなさっておられるその救いの出来事がこれから行われるその準備として彼女は香油を注ぎ切ってくれた、誠に愚かな浪費です。けれどもそれはイエス様の十字架によってもたらされる救いに通じる行為なんだとイエス様はおっしゃいました。弟子たちはもったいないと憤慨しました。彼らは後に伝道者となってイエス様を伝えていきます。礼拝するためにイエス様のことを彼らは語り伝えていくようになるのですが、そのたびにおそらく自分たちあの時本当に恥ずかしい言葉をあの女性に言ってしまったなと振り返ったかもしれません。それでもその自分の恥ずかしい思いよりも勝って弟子たちはその時には喜びを持ってこの女性のことを起点として語り継いでいった。そして聖書にどの福音書にもこの出来事は書き残されているわけです。イエス様のことを伝える時この女性のしたことも福音書記者たちは語らずにおれなかったのです。ある牧師がこの女性の姿をこのように言い表しました。信仰生活は時にこの女性のように人の目には愚かしいと思われることがあるに違いない。人の常識としては愚かとしか見えないようなことをする、それほどに心が燃える、そんな信仰生活があるんだというふうに言ったんですね。私たちは、理性的に行動したいと思ってますけれども、いつもこう理性的な判断によってだけ行動するわけではないでしょう。どこかでですね、誰かのために自分の全てを削ぎ出すという側面を、誰もが持っているのではないでしょうか。損をしようとも割に合わないことであろうとも、そのためにこの人のためには自分が愚かになれる、そういう対象がいる、それほどに大事な愛する対象を持っているということが、人の生きるということを支えているのかもしれません。人の目も構わず、なりふり構わず行動を起こした女性、人の目には無駄遣いだと思える愚かに見えることでしたけれども、彼女にとってイエス様は何を投げ出してもどんなに愚かに見えても全てを注ぎ出したい人でした。愛を注ぎ出す対象でした。けれども実は最も人の目に愚かなことを成したのはイエス様だったのです。今日の招きの言葉ではパウロの言葉を聞きました。第一コリントの言葉でした。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。そうパウロは言いましたね。十字架は愚かなことだとパウロはっきり言い切っています。神の愚かさだと第一コリントに書いているんですね。神の子が十字架につけられることを決意なさって、しかも当時権力握っていたその宗教指導者たちはの計画では祭りの後にしておこう、民衆が騒ぎ出しちゃいけないから、そんな風に言ってたのに、イエス様ご自身は自分はもう2日の後に十字架につけられるんだと、もう自らつけられようとしていらっしゃるんです。それは杉越祭の間にご自分が死ぬことが父なる神の御心だから、罪人のための杉越の子羊としてご自分の命を捧げようとイエス様はなさっておいでなのです。罪人のために罪人を愛し そこまでご自身を与え尽くそうとなさる神の子イエス様の行いは人の目に愚かにしか見えません。しかもパウロはこのようにも言っています。第一コリントの1章の21節ですけれども、読んでみます。神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。そんなふうにパウロ言いました。私たちが証しをしたり述べ伝えているのはイエス様のことですね。私たちはでもそのイエス様を立派な教えを説いた偉人ですと伝えているのではありません。イエス・キリストは私たちのために十字架につけられた方、神の子、救い主です。そのように私たちは述べ伝えています。しかし十字架というのは悪人を死刑に処する道具です。しかも当時のローマ帝国においては最も身分の低い奴隷を処刑するときに用いられたものでした。そんな十字架につけられて殺されたイエス様こそ救い主であると信じて述べ伝える。それは誠に愚かなことだと言わなければならないでしょう。たくさんの人を教会に集めて信じさせようとするなら、もう少し見栄えのいい、誰もが喜んで聞けるような話をした方がいいのではないか。しかし神様はこの十字架につけられたイエス・キリストの愚かさによって信じる者を救おうと決意されたのです。十字架の主のお姿は神様が神様から離れよう離れようとしてやまない罪人を愛することをおやめにならず、その罪人を救いたい、ご自分の命で生かしたいと思う、そのために神ご自身が徹底的に愚かになってくださったお姿、それが十字架ですね。中世の神学者ボナベントゥーラという人の言葉を一つ紹介したいと思います。このように言いました。我が愛する主よ、教えたまえ。全世界の贖いのためにはあなたの尊い御血潮のひとしずくで十分です。それなのになぜあなたはその体からすべての血潮を流し尽くされたのですか。主よ、私は知っています。あなたはどんなに深く私を愛していてくださるか。そんなふうに言いました。イエス様の御血潮のひとしずくで十分、全世界の贖いのために。なのにイエス様はその血潮をすべて流し尽くされた。イエス様はご自分の持っておられる中の一部分を与えて私たちを救ってくださったのではないんです。すべてを投げ出してくださった、それが十字架です。命を添えてくださった、それが救いです。少しだけ与えて私たちを救うということではなかった。ご自身の命を最後の一滴まで与え尽くす、最後の一滴までも与える愛、そのイエス様の愛によって私たちは救われました。今日の女性はこの愛に応えるために自分の大事なものを注ぎ出したのです。信仰者、クリスチャンには義務はありません。ああしなければならないとかこうすべきだという義務は一切ありません。ただ主の恵みを受けているものとして一人一人がその恵みによって問われているのです。どうやって恵みに応えていくか。イエス様おっしゃいました。今日の11節、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。貧しい人はいつも私たちと一緒にいると、貧しい人と切り離されて私たちが生きるということはないということですね。どんな場所でも私たちはそういう方々とつながって生きていくのです。貧しい人、病んでいる人が私たちの隣にいます。さまざまな苦しみを担った方々がそばにいる。そのことと主の恵みに応えることとは切り離せない。 主の恵みに応えることと私たちが隣人に仕えることが一つなのです。今日の聖書の2日後にイエス様は十字架につけられます。十字架の上でイエス様のお体という壺がですね、壊されて血が流される。神様の愛の交流が全世界に広がることになります。この真っ暗闇でも香りは分かりますよね。自分の人生は暗闇だと、この世界は真っ暗だと思う時でも、香り、キリストの香りを遮ることはできないんです。悪も罪も悲しみも苦しみもキリストの香りを遮ることはできない。私たちの闇を超えて主の愛の香りが全世界に行き渡る、そのために私たちは神様の道具として用いられていきたいと思います。新しい週間もご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、この女性のしたことは人の目には愚かに見える行為でしたけれども、精一杯の思いをあなたに捧げたのです。そのような私たちの思いと献身をあなたは喜んで受け止めてくださいます。どうぞイエス様の愛の香りに満たされた一人一人でありますように、あなたの愛の香りに満たされた教会でありますように、聖霊の導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌21-567番、3節4節をお願いします。感謝と印、感謝と献身の印として献金をいたしましょう。Thank you. お座りになったまま奉献感謝の賛美いたしましょう。賛美歌21の65の2番です。の29番を賛美し、加藤先生より祝祷をいただきます。
の礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。